受難節も第四主日となりました。キリスト教っていうのは、一つのお祝いをするにしても一日だけパーッとお祝いしてそれで終わりということをしません。特にクリスマスとイースターは1ヶ月以上前から毎週カウントダウンしながら心を整え待ち望むという姿勢を大切にしています。どちらかと言いますとクリスマスの前のこのアドベントは救い主が与えられたという喜びのうちに待ち望みますが、イースターの前のレント、受難節という期間は復活の喜びの前にはキリストの十字架という苦難があったことを覚え、十字架の意味を考え、そして悔い改めの姿勢を持って復活祭を待ち望みます。どちらにしても私たちはこの待ち望むということをとても大切にしています。それは聖書の時代の人々が神様から与えられた約束の実現を長い間待ち望んでいたというところから来ています。そしてクリスマスとイースター以外の期間も私たちは待ち望むという姿勢でいます。それはまだ実現していない約束、主が再び来られるという再臨を待ち望んでいるのです。私たち日本の国で待つというとどういうことを意味するでしょうか。私は神社のおみくじにある待ち人こずという有名なフレーズを思い出します。待ち人っていうのは一体誰を指しているのかわかりませんが、昔の人はおみくじで待ち人がいつ来るのかを占っていたのでしょうか。実際おみくじでこの待ち人こずって出たらどのように待ったらいいのか、どれくらい待ったら来るものなのか、こずって言ってるのでもう絶対来ないのかよくわからないですよね。実際に待ち人こずがおみくじで出たらどのように対処したらよいのか、神社本庁というところに聞いた人がいます。神社本庁というのは日本神道のトップですね。カトリックでいうバチカンのようなそういうところですけど、こういう答えが返ってきたそうです。待ち人こずがおみくじで出たらどのように対処したらよいのか、平常心で過ごせばよいと思われます。こんな単純な回答が神社本庁から返ってきたそうなんです。理由はなぜかと言いますと、別の機会に改めておみくじを引けば違った結果が出るかもしれないからだそうなんです。ですから平常心で過ごせ、でも平常心で過ごせと言っても確かに気にしなければいいのだろうけど、中には平常心じゃいられない人もいるはずですから、その根拠を教えてくださいと質問したところ、例えば待ち人こずでしたらおみくじを引いた時点では待ち人は現れないくらいの意味で考えてもいいとのことなんですね。引いたおみくじが関係する期間というのはその場限りと思ってもいいですし、1週間や1ヶ月1年など引いた方の解釈で構わないそうなんですね。かなり自由な幅があるんです。つまり1ヶ月後に引っ越しがある人が転居控えよっていうおみくじを引いても、おみくじの効力は1週間と思えば1ヶ月後引っ越しをしても良いっていうことになるんですね。自分のプラスになるように都合よく解釈することができる、それが神社のおみくじだということになるんです。で、聖書の中にも様々な待ち人こず、待ち人なかなかこずというのがあります。2000年前に誕生したイエス様、またサウル王が全焼の生贄を捧げ終わった後に来たサムエル、そして今朝読みました創世記にも待ち人というのがあります。それはアブラハムに与えられる約束の子供、子孫であります。聖書には特定の人物の登場を待つとか約束の実現を待つということが多く見られます。しかしこれは神社のおみくじのように引く順番やタイミングによって変わる曖昧なものではありません。また私たちの都合によって解釈して良いものでもありません。神様の側で完全にこの日と決められた日があり、それに向かって私たちの方が態度を変えていくという必要を覚えます。今朝は 神様の約束の子孫を待ち続けたアブラハムの信仰姿勢を通して、私たちにとっての祈りというものを教えられたいと思います。皆さんは普段、神様への祈りはどのように捧げておられるでしょうか。まあ、大抵の場合は、私たちは祈祷課題を挙げ、ひたすらそれが叶えられることを望んで祈っています。しかし、この創世記の15章のアブラハムを見るときに、祈りというのは一方的に祈っていくものではなくて、神様との対話の中で捧げられるものだということを教えられます。この15章に来て初めて神様とアブラハムの対話が見られます。これまで神様とアブラハムの対話というのは聖書には記されていませんでした。これまで記されてきたのは神様の側からの一方的な語りかけでした。それに対するアブラハムの反応や言葉は一切記されていなく、その代わりに神様からの語りかけに対して従順に従っていくアブラハムの姿だけが記されてきました。しかし、今日の箇所を見ると初めてアブラハムと神様の会話が記録されています。この時初めてアブラハムも神様に対して語りかけたと言い切ってよいかはわかりませんが、聖書の記す中では初めてアブラハムが神様に対して物を言っている、そういう箇所なんですね。一節に神様の語りかけがあります。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。で、二節以降、その神様の語りかけに対してアブラハムが応答しています。今まではですね、何も言わずに素直にそれを受け止め従っていたアブラハムだったんですけど、ここでは、神、主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるでしょうか。3節、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。すると、アブラハムのそんな語りかけに対して神様からのまた答えが、語りかけがあります。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。こんな風に神様とアブラハムの間にやりとりがあるんです。日本語の祈願という漢字は、祈るという字に願うという字を書きます。祈りに願いと似たような意味の漢字を2つ使うことから、非常に強いその思いを感じます。一見願いが叶うように祈るという熱心さが伺えるんですが、実際は一方的にこちらの願いを神にぶつけるだけなんですね。多くの日本人にとって祈りというのはまさに祈願です。祈りに願い。それは人間の側からの一方的な祈りです。お正月になりますと、神社には初詣に多くの人が出かけます。お宮参りに行って、願い事を一方的に願って帰ってくる。それだけでなく、その願ったことがいつ叶えられるかもわからない。とりあえず祈る対象はあるけど、それが聞かれているのか聞かれていないのかもわからない。それに対する神様の反応、神様の思いもわからない。賽銭だけ吸い取られて帰ってくる。まさに待ち人来ずのようなものです。日本人にとっての祈りというのは、そういうものなんですね。よくプレゼントの応募で、当選は商品の発送をもって返させていただきますっていう言葉があります。当選結果は商品が届けば当たったんだなと、商品がいつになっても届かなければ外れたんだなという感じになります。同じように日本人にとっての祈りというのもそのようなものです。祈りの結果は、願いが叶ったのなら聞かれたんだなということ、一向に願いが叶わないなら聞かれていないんだなと、そういった具合なんですね。しかし、聖書の示す祈りとは、神との生きた会話です。今も生きておられる神様との会話です。この創世記の15章に見られるように、神様が語りかけ、アブラハムが応答し、また神が語りかけ、それにアブラハムが答える。しかもただ単に神様からの語りかけに従順に答えているだけではありません。私たちは神様の語りかけに対する 従順な応答こそ理想的な祈りだと考えますが、そのように思いつつも心の伴わない祈りというものをすることはないでしょうか。どうぞあなたの言葉の通り好みになりますようにという祈りが表面的に建前で祈られているということはないでしょうか。アブラハムのこの会話を見ていますと、今まで見られたようなアブラハムの従順さがここにはないんです。決してこれをアブラハムの不信仰とは言いませんが、神様の語りかけに対して今までのように即座にはいと答えて従ったわけではない、それを受け止めたわけではないのです。アブラハムは決して神様に反抗したり立てついたりしているわけではありませんが、神様からの語りかけに対して物申しているんです。一節で、あなたの受ける報いは非常に大きいと語ってくださった神様に対して、はい、そうですか、ありがとうございますと言って素直に感謝することはなかったんです。私に一体何をお与えなのですか、私には子がありませんとアブラハムは神様に訴えたのです。今まではあなたの生まれ故郷を出て私の示す地へ行けと言われて素直に旅立ちました。あなたの子孫に私はこの地を与えると言われてそこに祭壇を築きました。また私はあなたの子孫を地の塵のようにならせると言われた時にもまた祭壇を築いて応答しました。祝福を受けようと言われて十分の一を捧げて応答しました。しかしそれらの出来事の後、あなたの受ける報いは非常に大きいと言われた神様に、一向に与えられないその報いである子供が与えられないということに対して、アブラハムは神様に抗議をしたのです。あなたが子供をくださらないので、家の奴隷が後取りになるでしょう。祈りというのは、こういった感じに神様から語りかけられたことに対する反応が、私たちの反応が必要なのです。イエス、ノーだけじゃなくて、どうしてですかとか、なぜですかと、こちらから疑問を投げかけたりして、自分の思いを神様にストレートに伝えることが大切なのです。それに対して神様の方からも、その者があなたの後を継いではならないと会話が続いていきます。私たちは聖書の御言葉によって神様から語りかけられ、そして祈りによって神様に応答したり、さらに答えを求めたりすることができるということを覚えましょう。神様が信じられない、聖書の約束が信じられない、そういった時にこそ神様にその思いを素直に打ち明けて祈らせていただきましょう。アブラハムは神様から語られた約束に対して、それが一向に実現されない現実を訴えて、ご覧くださいと神様の約束を信じることができないほどのその現状を伝え、自分の思いを神に打ち明けていったのです。そしてそのような素直な祈りの会話において、神様の言葉がアブラハムに望まれたということを覚えたいと思います。建前ではない本音の思いに対して神様もまたそれに応えてくださいます。一節、主の言葉が幻のうちにアブラハムに望みこうおせられた。四節、すると主の言葉が彼に望みこうおせられた。一節と四節の神様の語りかけで、主の言葉がアブラムに望み、主の言葉が彼に望みと言われているところに目を留めたいと思います。私たちは祈りにおいて神様と語り、さらにそこに神様が言葉のうちに望んでくださり、ご自身の思いを表してくださるということを覚えたいと思います。この神様とアブラハムの会話というのを見るときに、ただアブラハムが不信仰に陥って神様に反発しているわけではないということがわかります。アブラハムが自分の素直な思いを正直に神様に打ち明けてぶつける中で、神様も言葉を持って臨まれ、さらにご自分の思いを示される。一方的に神様もその思いだけを伝えて信じろというわけではないんですね。 ちょうど祈りにおける格闘のように、神とアブラハムのやりとりが繰り返されていくうちに、神様がご自分の御心のうちにアブラハムをどんどんと引き寄せていくというのがわかるのです。私たちがどうしてですか？なぜですか？と祈りをするときは逆で、自分のこうしてほしいという強い願望に神様の方を引き寄せようとしています。自分の願いに耳を傾けてほしい。そういう思いのこうどうしてですか？なぜですか？っていう祈りを私たちはしてしまいます。私たちのどうしてですかという祈りは、内心ではどうして祈りを聞いてくださらないんですか、なぜ祈っているのにまで聞かれないのですかと、祈りが答えられないことに対する催促であったり、不満や愚痴ばかりです。自分の思いをぶつけるだけで、どうしてと問うだけで、神様の思いに耳を傾けるということをしません。多くの日本人にとって祈りとは、祈願とも言うように、もっぱら人間の側の願い事であり、自分の願望が叶えられるためにするものですが、このアブラハムの祈りは、まるで禅問答のように、神が語りかけ、それにアブラハムが反問する形で、その問答が深められていき、アブラハムは納得するまで問い続け、神はそれに忍耐強く答えてくださっているのです。ヤムロ・グンペイという人が、このような祈りを、次のように表現しました。大きい船と小さい船が綱引きをすれば、小さい船は大きい船に引き寄せられる。大きい船は神様であり、小さい船は人間である。大きい船と小さい船が綱引きをすれば、小さい船は大きい船に引き寄せられる。大きい船は神様であり、小さい船は人間である。私たち小さい船が、偉大な神様と向かい合い、綱引きという祈りを続けていけば、私たちは次第に神様のところに引き寄せられ、神様に近づいていき、神様の御心をより深く知らしめられるというんです。私たちが祈りを通して神様を引き寄せるのではなくて、祈りの格闘の中で神様が私たちを引き寄せてくださり、神様がご自分の方に私たちを導いてくださる。このように祈りを通して私たちは神様の御心のうちにさらにさらに引き寄せられて、その身思いを知らせていただくということができるのです。今日はアブラハムのこの信仰姿勢を通してキリスト者の祈りについて教えられました。祈りというのは私たちと神様との対話であるということ。そして初めから私たちは神様の御心を知ることができないので、なぜという祈りを捧げることができるということも知りました。そしてそのような神様との対話によって、神様の御心を示していただき、私たちは神様の御心に引き寄せられていくということを教えられました。このような祈りを私たちをしていくうちに、本当に神様の御心をいつも知るものとさせていただくことができます。アブラハムはこのように神様との祈りにおける対話によって15章の6節の信仰義人と呼ばれるところに導かれていきます。神様と祈りの対話がなされていく中で、神様がアブラハムを外に連れ出して星の輪を見せるということをします。そして有名な、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさいという場面になるのですが、よくこの聖書箇所を、神様がアブラハムを外に連れ出して満天の星空の下で信仰を導かれたと、この部分だけを切り取って私たちは引用しがちなのです。しかしそれまでのアブラハムと神様との祈りの対話だったということを忘れてはならないのです。この祈りのプロセスというのを私たちは忘れてはいけません。不信仰に陥ったアブラハムに神様が外に連れ出して星空を見せて、ご自身の圧倒的な御業を見せつけて、その偉大さにひれ伏すかのようにアブラハムが神様を信じ、それが義と認められたというのなら、つまるところ、目に見えない神様を見たら信じると という信仰になってしまうんです。約束が信じられないなら、印を見せてください。それを見たら信じますという、そういう信仰になってしまうんです。神様が星空を見せて、あなたの子孫はこのようになると言われた。それを信じたアブラハムは義と認められた。そうなると、私たちは可視的なものに頼ってしまう。見えるものに頼ってしまう信仰になってしまうんです。しかし、一節からのこの祈りの格闘、祈りのプロセスを流れを見ていくなら、御言葉のうちに神様が語りかけ、祈りのうちにアブラハムも神様に応答し語りかけ、そのようなやりとりがなされていく中で、お互いの対話のうちに、アブラハムが神様の御心のうちに引き寄せられていった上で、それを信じた上で、その仕上げとして最後に視覚的効果としてその星空というビジョンが与えられていったのです。ですから信じて義と認められたというのはもうすでに信じるべき神様の御心が示された上でそれを選び取っているアブラハムに対してさらにそれを具体的に示すために星空を通しての視覚的ビジョンが与えられた約束が与えられたのだということを覚えたいと思います。アブラハムとロトが別れた後に地の地理を数えさせて約束をしてくださった神様です。アブラハムとロトが別れる前に、アブラハムが悪い地を後に受け取る前に約束された言葉ではなくて、ロトに先に良い地を選ばされ、そして残った地を受け取るアブラハムに対して神様は視覚的ビジョンを用いて約束を与えてくださいました。今から2000年前にイエス様も目に見える形でこの地上においでくださいました。十字架にかかられ、復活され、そして天に帰られたイエス様は今は目に見えませんが、確かに2000年前おられて、確かに目に見えない神様が目に見える形でこの世界に来てくださり、私たちのために十字架にかかってくださり、そして復活されて天に帰られました。これが現代に生きる私たちは本当のことだったのかということを疑問に思う時があります。目に見える部分だけを追い求めていく時に私たちはそのような不信仰に陥ってしまいますが、このアブラハムのように祈りのうちに神様に求めていくならば、見えない部分に神様が望んでくださり、祈りと御言葉のうちにご自身を表してくださり、たとえ目に見えなくても信じる信仰と、それを見えるように確信、見えるような確信が与えられるということを終えたいと思います。そして今日は取り上げませんでしたが、15章のこの後の7節から終わりまでの、まででは、約束の土地のことが言われています。私たちに約束されている天の御国を受け継ぐという希望もまた目には見えないものです。しかし、目に見えないものこそ永遠であり、見えないものこそ私たちはそこに希望を置くという信仰を大切にしていきたいと思います。それではお祈りいたしましょう。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。愛する天の父なる神様、私たちは目に見えないものを信じることのできない弱いものでありますが、神様はそのような私たちに目に見えないところに希望を置くようにと励ましを与えてくださっていますことをありがとうございます。目に見えないものこそが確かにあるものであり、目に見えないものこそが永遠であり、私たちはそこに本当の希望とそして喜びを持って歩むことができますようにお願いいたします。また確かに与えられる約束の実現、そして永遠の命と天の御国を待ち望む、そしてそれに喜びを持って期待する歩みとさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。